放電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近放電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近放電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗です。
おはようございます。小林さん、
はい、
唐突に質問です。
はい、
モーセは何歳まで生きたでしょうか？
確か120歳とかでしたっけ。
はい、ピンポン。私はモーセのようになりたいと思っています。
ということは120歳まで生きるんですか？
いや120はちょっと難しいですね。
はい、
言葉足らずでした、すいません。
はい、
そうではなくて、モーセの目はかすまず気力は衰えなかったとありますから、
うん、
主を見つめる心の目はかすまず、主を賛美し主に祈る気力は失せなかった、このようなものになりたいと思っています。
うん、いや、私もそのように生きられたら本望ですね。
はい、死ぬまでイエス様を思っていたいなと願っています。
はい、
今日のメッセンジャーもそのことを励ましてくださいます。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。近放電の協力教会、日本メノナイトブレザレン教団枚方キリスト教会、中村新造牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メノナイトブレザレン教団枚方キリスト教会です。枚方キリスト教会は大阪府枚方市にあり、最寄りの駅は京阪牧野駅です。牧野駅からは歩いて13分で、枚方市立第三中学校正門の真向かいにあります。瓦屋根の街道が本館で、別館には神は愛ですという大きな文字が入り口に書かれています。老若男女が集っていて、多くは自転車で来ています。駐車場もありますので、自動車でもおいでいただけます。日曜日の礼拝は午前10時30分から開始しています。礼拝に来ることができない方のために、オンラインズームも併用しています。詳しくは枚方キリスト教会と検索してホームページをご覧ください。教会の電話番号は 072-857-6506、 072-857-6506。 住所は大阪府枚方市藪本町4-28です。枚方キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中村新造牧師の聖書のお話、大丈夫だと言える幸い、お聞きください。
聞いた話ですが、 3,4 歳の子供たちを先生が横に並ばせてスタートラインに立たせました。そして用意ドンと一斉に走らせました。そうしたら子供たちは自分の思うままにバラバラの方向に走っていったという話です。なぜバラバラの方向に走っていったのかというと、それはゴールを決めていなかったからでした。目指すべきところがわからなかったんですね。子供のかけっこですから、そうしたことも笑って済ませることができるのですが、人の人生において考えてみるならどうでしょうか。何もなくただ過ごしていく、生きていくというよりも、自分は何を見て何を目指して歩むのか、生きるのか、それがある方がその人の人生をより豊かにしていくのではないでしょうか。目指すことがあって勉強をしていく、なりたいことがあって経験を積んでいく、欲しいものがあってお金を貯めていく、そうした目標があることは自分の今を躍動させたり、命を感じさせてくれたりするでしょう。いろいろなことを目指すことは意味のあることですし、 自分を豊かにしてくれます。実はそうした生き方の教え、オリジナルの教えが聖書にあるのです。聖書が教えている言葉はこうです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、という言葉です。これは自分の人生を生きていくときに、いろいろな困難、問題、苦難、病などがあるのですが、そのような場合でもイエスから目を離さないこと、見続けていくことを教えているんですね。そうすることが自分を助け、それを乗り越えていく力になるからです。もちろんイエスを見るというのは肉眼で見るということではありません。心の目、信仰の目っていうんでしょうか。そうした内面の状態のことです。そこに自分の心、思いの中にイエスを見ていくということでしょう。これはイエスこそが本当に人を救うことのできるお方である。罪と戦い、勝利したお方であるということを背景として伝えていることなのですが、そのイエスから目を離さない理由も聖書は伝えているんですね。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです、という理由です。人にはいろいろな目的や願いがあるように思います。そしてそれを実現していくために、多くの時間をかけたり、お金を費やしたり、労力を使ったりします。達成していくために、それらは必要なことです。しかし、同時に失敗すること、うまくいかないこともあるのです。そして、疲れることがあるのです。聖書はそうしたあらゆる場合において、すなわち、殉教の時にも、逆境の時にも、その人生の最終目標に、ゴールにイエスを見続けていくこと、目を離さないことを教えているのです。そしてそれが、今を生きるあなたを真に元気づけ、力を与え、豊かにしてくれると教えているのですね。ある方が、自分は仕事によって多くを稼いで、楽に贅沢に暮らしたいと考えていました。それも一つの目標、目指すべきことだと言えると思います。しかしその方は、友人から誘われたギャンブルにハマってしまって、とうとう家族のお金を持ち出したり、借金をしてまで、今までの損失を取り返そうとしてつぎ込んでしまうのです。つぎ込んでもやはりダメでした。そうしたことを繰り返すという依存症になってしまいました。私たち人は誰しも目標を見失ってしまうならば、誘惑に負けてしまうならば、大変なダメージを負うことになります。時にどうすればよいのかわからなくなることもあるでしょう。そのような時、思い出したいのです。イエスがおられるということです。イエスを見るならば、解決を与えてくれる。助け出してくれるということを信じたいのです。あらゆることの先に、イエスという救い主を見ていく人生がある。そのことを知っていただきたいのです。そして願わくは、そのイエスを求めていただきたいのです。私の子供がまだ幼かった時に、高いところから私をめがけて飛び込んできたということがありました。落とすわけにはいきませんので、しっかりと抱きしめるようにして受け止めました。落としては大変だという私の思いなど知るはずもなく、子供は笑顔で飛び込んできて、私の首に抱きついてきました。子供は、もし私が受け止めることができなければ、 自分は落ちてしまう。そのようなことは全く考えていなかったのでしょう。ただ無邪気に安心して飛び込んできたのだと思います。そこまで私を信じてくれるのかと感激したことを覚えていますが、イエス・キリストというお方は、私たち人が信頼して飛び込んでよいお方です。それは、私という自分をすべて受け入れてくださり、受け止めてくださるお方だからです。聖書に、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないってあります。そのことを確実にしてくださるお方だからです。見放すこと、見捨てることは決してなさらないのです。そのイエスから目を離さない、見続けていくことは、それをする人に安心を与え、自分は大丈夫だという幸いをいただくことになるのです。あなたもぜひ、このイエスを信じて歩んでみてはどうでしょうか。イエスを見ていく人生は、あなたの人生を今以上に豊かなものにしてくれるでしょう。
ここでリスナーの皆様にご案内です。朝早い放送を聞き逃された方、もう一度聞きたいという方は、1週間以内でしたらスマホやパソコンで聞くことができます。ラジコというアプリを開いて、福音の光と検索してください。日付を選択していただいたらお聞きいただけます。ただ、日付は金曜深夜、土曜深夜に分類されていますのでお気をつけください。ラジコアプリのご案内でした。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
姫路市広畑区蒲田 3-122 単立広畑キリスト教会、姫路市広畑区北野町 1-51-3 日本キリスト教団広畑教会。ここまで兵庫県にある協力協会の一部をご紹介しました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。愛する天のお父様、イエス様を見つめ続ける人生をお与えくださり感謝いたします。どうかラジオをお聞きの方がイエス様を受け入れることができますようお導きください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗でした。
主を見つめ、祈りと賛美、道の花。今週も主の平安に満たされますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。